平成20年、本日は、8月の19日ですね。19日の日曜日、午前の礼をしていきたいというふうに思います。本日はガラテヤ書の1章の、11節からです。兄弟たちを私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。ということですね。パウロは自分の福音に関して、語っている福音に関して、まあ、今書いてありますように、それは人間から出たものではないということを、言っています。で、後の方を見ても分かりますように、あんまりそのパウロは、クリスチャンにはなったんだけど、その後、あんまり親しく別にその、十二使徒の下について何年間も教わったってことはないみたいですね。で、ペテロのもとで15日間ぐらい滞在したというか、まあ、15日間ではね、そんなに深いことまで知られないと思うんですけども、だから、あんまりそういう意味では、クリスチャンですけども、別に、この人と、そんなに密着、誰かの下について、誰かの先生の下について教わったというものではないということなんですね。でも、面白いことですけども、そのように誰かから教わってはない、しかもイエス・キリストに、生前のイエス・キリストに会って教わったわけでもないんですよね。これ非常に不思議ですよね。で、しかしはっきり分かる事実は、今福音の最も根本的な部分とかはパウロの書簡によってるんですね。で、キリスト教の福音の最も基本的な本、聖書の部分というと、どうしたってロマ書ですね。ロマ書を読むと、非常にロマ書をクリスチャンの信仰の基本としてよく学ばれることがあります。ロマ書もそうだし、コリントもそうだし、またガラテヤもエペソも。これみんなパウロが書いてるんですよね。で、このことの不思議さということをどうぞ覚えててください。で、そして、人間から教わったものと、それから、そうじゃなくて、イエス・キリストの啓示によって教えたということと、そういう2種類の教えっていうのがあるっていうことを言えます。で、どっちがいいかっていうと、明らかに残っているのはキリストの啓示によって受けたパウロの働きが残っていますので、確かに啓示によって受けた方がいいわけであります。そして人間から出たものと神から、イエス・キリストから出たものとどちらかっていうと、結局聖書の中、聖書の本文として残っているのはロマ書だったり、ガラテヤ書だったり、コリントの手紙だったり、みんなパウロの書簡なんですね。だからこれをもってどう見たって、神から、一つはパウロに言っていると嘘じゃないってことは今わかるわけであります。で、そして神から出た啓示のものはやっぱり残るということですね。2000年ほども我々今でもね、21世紀の今でも我々今こうパウロの書簡まさに今学んでるわけであります。で、やっぱり残るということであります。なので、そこからここから学ばなければいけないことは、繰り返すようですけども、教えというものであっても人から出たものということがあるんです。で、そういう教えって結局は長続きしないということであります。だから、どんなに知恵が尽くされていても結局人からのものは残らないということがあります。5年ぐらい残ってもでも10年経ったらね、教会消えてしまったとかね、あるんであります。で、もう一つは、しかし本当にこれがイエス・キリストからの啓示で、また神からのものであるならば、これはどんなに小さなものでも残るということ。で、パウロも書簡を見て、つくづく感じることは、たびたびどうも前の人が疑われてたらしい。だから彼は弁解してますよね。私はこんなに人として実績があるとかですね、他の人は決して負けないとか、一人でこう一生懸命弁解してる感じなんですけども、逆にいろいろ疑われてるような感じがするんですけども、でもやっぱり、たとえ疑われようと疑われまいと、やっぱり神から言ってたものは残るってことであります。なので、我々はここから学ばなきゃいけないことは、もし神の働きに連なっていくなら、本当に、人間的な 人間からのものではなく、しかし真に神から出るような働きに携わっていくことができるように求めていっていただきたいというふうに思います。でそれはそれぞれの一人一人の働きに関して神から出たものとただ人間的な考えから出たものとやっぱりあると思います。でだって一言大きく言えません。大きなこと言えないですね。前も言いましたように青年の頃はいろんなことをね一生懸命でしたからね。今も一生懸命と思いますけども、若い時に一生懸命やってましたよ。でその時にいろいろ考えたんですけどね、ことごとく消えてしまいました。前も言いましたか、接種研究からね一生懸命やろうと思ったら1回で潰れてしまって、あれにはびっくりしてしまいました。だからで意気込みはすごかったんですけどダメだったんです。しょうがないなって、1回にではなくても 2,3 回潰れたものの他にもいろいろあったかもしれないですけどね。で結局人から出たものってそんなもんなんですね。意気込み良くてもですね。でなことであります。で自画自賛してはあんまり良くないかもしれないですけども、でもレムナントもやっぱりこの言葉によるというわけでもありませんけども、やっぱり働きをするという時に本当にそれは神から出たものかって一応はっていうか、いつもみんなで吟味しているつもりです。そしてなんとか神からのものを、行うことができる、求めてきたつもりです。やっぱりでも自分だけの自画自賛でよくないんですけども、客観的に見てもこれってやっぱり神様が語ったなということも、もうレムナントの歴史も10年以上ありますからね。そしてやっぱり見ることができます。昨日から式に行ってますけども、アメリカは昨日も言いましたように、明らかに あらゆるところで獣の国の兆候を表しているみたいですね。昨日も言った牧師、アリゾナの牧師さんはね、牧師が家庭で聖書研究を教えた、それ普通の子じゃないですかね。魚屋さんが魚を売ってると同じことですよね。八百屋がね、店で大根を売ったと相当何も変わらないと思うんですけど、それで逮捕されたって、これ本当にびっくりしました。60日間拘束で、牢屋60日じゃないんですよ、長いですよ、2ヶ月ですからね。で罰金が12,800ドルですって、日本円に直すとまあまあですよね、結構なわけですよね。だから大変なんであります。でそれは一つの例に過ぎないです。他にもね、同性愛に反対してああだとかね、訴えられてる人がいっぱいあるわけですね。でこれはまさに獣国の兆候が明らかに出ております。そしてアメリカに出てる強制収容所もこれも無意味にただできたものではありません。明らかに作ったっていうのは、しかも2000万人収容するっていう収容所はね、アメリカカナダ800カ所ぐらいあるって言うんですけど、これ何も使わないために作ったわけじゃないですよね。飾りでも何でもないし、これ用いられるんですよ。それは聖書を読み正しく読むならば、明らかに御言葉とシンクロナイズしてますよね。御言葉は神から語っていた観覧時代が来ると。しかもアメリカを中心にしてきますよね。なぜならイギリスもおかしいかもしれないけど、イギリスに強制収容できたって聞いてませんからね。で日本なんかましてまだできてませんよね、いずれできるかもしれませんけども、望んではいませんけどね。だからでそれをしかし我々はもう10年以上前からね、そのベッドホームページで強制収容所だとかギロチンだとか縁起でもないことを書いてきたわけですけども、やっぱりそうやって実現してきてるわけです。だから、その時は分かりませんでした。その上をね書き上げた時、これをそういう情報を私もゲットしましたんで、小石牧師の方としてね、これはなんか神様が語ってる、これを言わなきゃいけないと示されたんですね。その時は分かりませんでした。そのように感じるけど、本当にこれ神のから来たかどうかってね、神様は突然ねスピーカーみたいに声を聞こえるわけじゃないし、なんかこう犯行に神書いて神からのものですって証書とかをして天下が落ちてくるわけじゃありませんので、分かりませんよね。これはね、追求されるとちょっと分かんないとかなんです。でもそういうふうに神からのだろうと思って行ってみたんですけども、結果としてはまさに残りました。また実現しております。実際そうですよね。引き寄せしようのことだとか何だとか、 で、だから、その時から、で、その上も結構見てる人多いらしいんですけど、結構あちこちでリークされてるんですけども、そういう意味では結構な数の、良い警告を行うことができたと思うんですね。だから、神様、あれによって、それは、神様からの啓示を捉えて、そういう警告を行うことができたかなというふうに思います。で、それは一例であります。だから、とりあえず、はっきりうまくは言えませんけども、主が語ってるかなというときは、霊的に吟味して問題なかったら、やっぱりやっていくべきかなと思います。で、そうすると、後で神様はいろんなことを教えてくれます。失敗したとしても、ここは違ったということを教えてくれますし、または、本当に神からもらったいろんな意味で、このね、つぶべのことも聞いて、確認を与えてくれます。また、アメリカは獣国だってこともね、言い出したときに、反発もいろいろされましたけども、しかし、まさに獣国の実態を表しています。だから、結構そういうことをレムナントの中で多いんですよ。だから、このパウロの言う、で、しかも、自慢するわけではありませんけども、ね、私は、終末のこととか、例えとかね、いろいろ示しましたけども、そこだけはちょっと、私もパウロに若干似てます。パウロに似てるって言うと、ちょっとおこがましいんですけども、パウロが言ってるのはこうですよね。私はそれを、私が述べされた服は人間によるものではありませんと。私はそれを人間から受けなかったし、また教えられもしませんでした。で、エレミアも、あえて偉そうに言えば、たとえの理解って人から教わったもんじゃないんですよ。逆に自分が属している教会の牧師さんから疎まれました。霊的解釈はダメだって言ってな、あいつはしつこくやってるって。いずれ追い出してやる。俺実際追い出されて知らないんだけど。ダメなんですよ。全然協力どころじゃないんですよ。でも、パウロの場合も本当にキリストからの啓示って残ったんですよね。パウロに比べては、パウロ様に比べては申し訳ないですけども、エレミアの、やっぱりね、教えられているような例えだとか、啓示だとか、または警告も、やっぱり残っております。で、そんなもんだということを覚えてください。別にそれはエレミアが偉いってことをここで言ってるんじゃなくて、皆様が奉仕をしていくときに、パウロの言ってることは確かであって、神から来たものっていうのはあるんですよ。しかし、または人間から受けたり、または人間から教えられて、まあね、人間から何も知られちゃダメとは言いませんよ。そんなこと言うと、ね、教会に行く人もなくないとかになっちゃうし。だけども、ただ人間から出たものっていうのはあるんですよ。ただ人間、神が言ったんじゃなくて、ただただ人間的な教えっていうのもあるんですよ。だけど、はっきり繰り返してるんですけども、神から出たものは残ります。でも、人からのものだと、まあ1年ぐらい残るかもしれませんけど、2年、3年、10年後には全く分散無償したりですね。全然意味のないものになってしまう可能性がありますので、神から来たものを捉えるということが非常に大事だということは、どうぞこの方から覚えていただいてください。そうじゃないと何を言いたいかというと、コネオリゾンのくたびれ儲けになるんです。人生は短いんですよ。自慢じゃありませんけど、私はもう61ですけどね、年老いても何も偉いと言ってくれませんけど、あっという間ですよね。少年を追いやすくじゃないですかね。だから、やっぱり短い人生の中で、やっぱり皆さん、せっかくクリスチャンになったので、人間からのものではなく、残らないものではなく、しかし、神からのものを、行わなければいけない。そういう意味では、時間をですね、有効にまた、話題に、用いていっていただきたいというふうに思います。で、11節の件ですけども、もう一度言います。私はそれを人間から受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのですということですね。イエス・キリストの啓示ということを言います。そして啓示っていうと、まあよく言われることですけども、ベールを剥がすという意味があるんですね。そして黙示録なんかもそういう言葉がありますよね。リベレーションって英語で黙示録と言うんです、黙示録のと言うんですけど、これベールって言葉が入っています。だからベールを剥がすという意味合いになっています。で、啓示というふうに、それを啓示によって受けたというときに、キリストイエス・キリストの啓示によって受けたというとき、皆さんどういうふうに思いますか？なんか パウロはもう特別な人間だから、もうイエス・キリストがしょっちゅう幻とかなんとか来てですね、まあ、イエス・キリストが友を横にいてですね、友のようにこうなんか肩がなんかやってですね、見事で教えてくれたんじゃないか、こいつはエコヒーって言ってるんじゃないかと思いますが、どう思いますか。私昔そんなようなイメージ持ってたんですけど、とても私とは関係ないレベルだと思ってたんで、刑事局書いたけどあんまり関係なかったんですよ。どうせ私とは関係ないと思ったんですよ。でも若い時のクリスチャンと本当に働きに入ってきた時と全然やることと期待したことと全然違うんですね。で、私も思いもいらなかったですけども、刑事に非常に関わるようになりました。で、盾の理解ってまさに刑事を開くことなんですね。で、エリメの部屋で750ぐらいメッセージ書きましたけども、まあそれを読んで失ったと言われることも多いんですけど、まあそれはともかく盾の理解ってまさにこれ啓示なんです。ベールを開くことなんですね。その時に、まあ私は別に専門家でもありませんけども、まあ奉仕がまさにメイン奉仕がそういうところなんで、まあ一言言わせてもらうと、啓示がどういうふうにして開けるかっていうことを、まあパウロのケースは分かりませんけども、私のケースからだけ申し上げると、別に私の横にイエス・キリストがいて、連れ立って教えてくれたってことはないですよ。霊的にあるかもしれないけど、具体的に見える形で教えてくれたとか、聞こえる形で教えてくれたってことはないんですよ。幻もないんですね。別にエバルコではないですけど、残念ながらないんですね。でも、やっぱり、結論としては、しかし、啓示が与えられ、またいろんな聖書の教えが開かれるわけですけども、それはどういうふうにしてくるかっていうと、別に瞑想状態になったりとかですね、なんか恍惚状態になったりとかですね、なんか危ない薬でもやってるのかとか、そういうふうにして見えるわけじゃないんです。私の基本は非常に簡単であります。祈って聖書を読んでると分かるって、特に旧約聖書を読んでるときに、いろいろ、ああ、ここはこうだとか、ああだとかいうふうに、ひらめいてくることなんですね。だから、まあ、よく読むわけです。創世記を読んでいると創世記からこう教えられ、または出エジプト記を読んで、ね、モーセが、この杖が蛇に変わったとかね、そういうところを読んでいるときに、あ、これってこうかなとか思いながらいろいろ啓示に関して主が語りかけ与えてくるわけですよ。レビ記でもそうですし、またはね、三河さんが言ってるように、おっしゃってた、ノアレの町とかね、やっぱりその箇所を読んでた時にまさに示されるわけであります。で、それって、ただそれだけなんでありますので、まあ何を言いたいのかっていうと、特別なこととかね、なんか天使が飛んできて啓示とかそういうものを求める必要はありません。ただ弟子の意味でしているように、祈りと御言葉の読み込みが、まさに私にあっては、啓示の基本でありました。で、もう一つは、盾を理解するということですね。主は言われましたからね、盾を、この盾が理解できないのかって弟子たちを出席しましたんで、盾を理解していくっていう方向は、主がわざわざ、イエス・キリストがわざわざ聖書研究的なことに関して語るってことはほとんどないんですよ。非常に例外的ですよね、盾のこと。だから非常に大事なんですよ。でも面白いもんで、今のキリスト教があって、あらゆる意味で聖書が逆行してますからね。例えの理解すると霊的解釈をしているとか言って追い出されたりしますからね。恨みがましく言うようですけども、私がまさにそうですから、ね、もうしつこく言ってるようですけども、まあだけどそんなのひるんではダメなんですよ。霊的解釈はああだとか言ってですね、御言葉を守る人はやっぱり記事開かれていくわけであります。で、例えば、で、また、それぞれの箇所に関して、主が、一つは祈り、もう一つは祈り心を持って聖書を読むんであります。黙示録を例えば読んでると、もうわからないことだらけですよね。だけど、ダメだと言ってか、わからないって言わないで、やっぱりそれ祈り心を持って、主が今はわからないとしても、いつか教えてくださいって祈り心を持って、そういう、黙示の書であっても読んでってください。そして、本当に主が教えてくださるとか分かりますよ。私も今度のセミナーでは、ソドメ、エジプトと呼ばれる都ということで、話をしたいと思うんですよ。これって人と話してる時にハッと浮かんだんですよ。 私も昔から黙示録読んでましたからね、皆さんも知ってますよね、ソドメ、エジプトと呼ばれる都ってことはね、黙示録11章出てくるんですよ。でもはっきり意味合い分かりましたか？分かんないですね、私も分かんなかったんですよ。1ヶ月前に分かっておりませんでした。だけども人と話している時にふっと分かったんですよ。ソドメ、エジプトの都、エジプトと呼ばれる都とかね、それと同性愛に絡めて話が出た時、あ、そうなんだと思ったんですね。ソドメ、エジプトの都、呼ばれる都って、要はソドムってどう見たってこれね、ソドムの大きな特徴って同性愛じゃないですか。だから教会が堕落してついに同性愛が罪じゃないって言い出した時、それがまさに教会がソドム化し、エジプト化し、エジプトってこのようについてますよね、時だってことであります。で、アメリカの教会の動向を見てればまさにそれって実現しつつあります。で、そういうトレンドに来てますよね。すごく同性愛のことをいろいろ、同性愛のことでいろいろ逮捕されて、同性愛に反対したからといっていろいろクリスチャン迫害になってるから、おそらく予的なキリスト教はどんどんどんどん同性愛を認める方向に行くと思います。で、それはまさに聖書がカナテが予言していた、教会がソドメ、エジプトと、神の前にはソドメ、エジプトと呼ばれるそういう都になってしまうという時なんで、それは今実現しつつあるんで、だからいろんな意味でね、今の時代って馬鹿にできないであります。いろんなことを実現してるんです、急速度にですね。だから私はの私の理解としては、私が生きてる間に関連時代が起こってもびっくりしません。さすがに年代まで特定しませんよ、10年後になるとかね言いませんけども、感覚としてはこの勢いで来てればもう外のエジプトっていうこともね実現しつつありますので、このままでいくとね、関連時代がものすごい勢いで近づいてる感じがしております。感覚的にはですね。だからまあ啓示に戻りますけども、そういったふうに特別なことはなくても祈り心を持って見ていくときに、やっぱり神様は啓示してくれるんですよ。ソドメ、エジプトってこともそうですけど、だからそんなふうにして神様歩み寄って、黙示録も7つの福音で閉じられている人なんですけど、かなり分かってきましたよね。皆さんどう思いますか？いろんな黙示録のなんかいろんな謎とかもですね、ハルマゲドンの戦いも分かってきましたしね。で、そういう意味では主のある意味ですよ。ね、なので福音が開けるってことは終末ってことですよ。その時まで開いてはいけないって書いてあるんですかね。開けたってことはもうそういう時代に来てしまったってことですよね。で、そういう意味合いでもかと思います。だからまあ啓示に関しては繰り返しているんですけど、そんなもんだと思ってください。ですので、求めてきたどんな言葉もそうですけども、求めさらば与えられっていうように、この点に関して召しを受けている方はぜひ祈って求めてください。啓示をしたらやっぱりね、パウロに働いた啓示の書の例は働くでしょうか。そんなことを教えていただきたいと思います。そして18歳、以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動はあなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしましたってことですね。ここでユダヤ教徒であった頃の私の行動って、でパウロは迫害したり、滅ぼそうとしたという感じなんですね。で、日本語ではこうパウロが滅ぼそうとしたというふうにニュアンスが聞こえるんです。まあ実際そうだと思うんですけども、で面白いものなんですけどね、 KJB の英語の聖書で読むとユダヤ教って書いてあるんですけども、ユダヤ教徒って書いてあるんですけども、ユダヤ教って言葉が使われてるんですね。英語でジュダイズムって言うんですけども、ユダヤ教でもユダヤ教徒でもどっちでも良さそうなもんですけども、で読んでると英語で読んでるとこういうニュアンスなんですね。この、今読んだ12節、13節ですね。英語ではこんなニュアンスなんです。以前ユダヤ 教に、ユダヤ教にいた時の私の行いに関しては、あなた方はすでに聞いているところです。ユダヤ教っていう特別な教えがあって、そこにいた時、私はこうだった。そして私は激しく神の記憶、その時、激しく神の記憶を悪害し、これを放送しました。ユダヤ教ってこと、その英語でニュアンスで見ると、ユダヤ教ってことがすごくクローズアップされてるんですよ。そしてユダヤ教にいた時には、迫害したし、神の教会を滅ぼそうとしたんだって言うんですね。これはパウロっていう個人のことを言ってるというよりも、ユダヤ教のことを言ってるように英語の聖書を読むとニュアンス感じるんですよ。パウロ個人の問題っていうよりも、ユダヤ教って教え自体がもうすでに神の教会を迫害し、これを滅ぼす教えなんだってことですね。別にパウロに限らずですね。そしてこれは、パウロはそんなに深い意味合いで言ったとは思わないんですけども、今の時代から見るならば、これってすごく予言的な言葉なんですよ。ユダヤ教ということに関して我々は理解しなければいけません。そして今の時代っていうのは、いろんな意味で罠が仕掛けられたり、または大事な真理に近づかないようないろんなこの事柄があるんであります。例えばね、福島の原発の事故でも、いろんな新聞が叫んでるし、いろいろテレビで報道してるんですけど、結構大事なことって分かってないですよね。イスラエル人のね、ユダヤ人があんなことを監視したとかね、実はこれ原爆仕掛けられたんじゃないかとか、そんなこと夢みたいですけど、でもなんかリアリティあるんですけども、結構大事なことって伝わってないんです。それは宗教の世界で同じであって、ユダヤ教は実は、この言葉通りだと私の理解で思ってます。ユダヤ教ってまさにキリスト教を滅ぼそうとしてるというふうに思ってます。大げさであって。だけども、これってすごくタブーになってるんですよ。ローマカトリックのね、法王がユダヤ人に謝罪したりとか、またはね、ナチがこういう悪いことをしたとか、ホロコーストとか法でユダヤ人を殺すだとか、だっていろいろいろいろ真理が見えなくなってますけども、しかし、皆さんは、ヒューマニズムって言うとね、あれですけども、ちょっときつい言い方ですけども、偽善的な歩みだとか、そういうまたは、別の方向へ引っ張るような惑しに入らずに、しかし聖書の言っていることを正しいとしてください。今の言葉でも、ユダヤ教についてこれは書いてある。そして他の箇所を見るならば、黙示録の中でも、ユダヤ人であると、嘘をついている、この悪魔礼拝者たちに対して、でそれが何つの教会なんか2回も出てくるんですね。でこれよっぽど教会に関して の妨害しているわけであります。僕は出てきませんからね。仏の顔をしている偽、仏教徒とかこんなの出てきませんよ、正式に。でそんなにだから仏教徒それほど妨害じゃないんですよ。でも偽大臣は明らかに2度も出てきますから、よっぽど妨害なんです。だから私はそれを聖書の言うことを正しいと見てみてるんです。で、物事を単純に考えないとダメなんですよ。いろいろ考えて結局真理からずれちゃう人いっぱいいるんですよ。いろいろなんかあっちがうまくこっちがうまく考えてですね。でも我々は例えば人から非難されるとされないと、聖書の言うことを真理としていくときに真実を見ていく。でこれは実際そうなんです。あんまりね、陰謀なことを言うといろいろ長くなってしまうんですけども、タルムードなんか見ると分かることですけども、タルムードはもう非常にキリストとかクリスチャンに対して憎しみの書であります。で、ね、キリストはもうあいつは売春婦の子供だとか、ね、いろいろひどいこと書いてます。そしてクリスチャンに対して敵愛心を抱いてね、最良のクリスチャンであってもこれは彼らは殺さなければいけないとか、のことまで書いて憎しみの書なんで、だから、それってこの時代もパウロとかキリストを迫害したけど、今でもこの言葉は予言的だって、今でもユダヤ人ってそういうことを思っているんであります。で、終末の時代、アメリカにどうしていろんな強制収容所ができたり、アメリカの正しいクリスチャンが迫害されてたという時に、別に人種差別はありませんけど、やっぱり聖書に基づき教会を破壊したい、クリスチャンを破壊したいというユダヤ人の存在を理解しないと理解できないんですよ。で、それはユダヤ人って人数少ないけども、でも、ね、世界の何十%の富ユダヤ人が 握ってると聞いたことあります。どうですか、三河さん、どっかでどれぐらいですか、何パーセントぐらいですか。
パーセント
少なくとも 50% 以上ですね、半分以上、 50% は軽く超えてますよね。ですよね。なんですよ、人はね。じゃあアメリカでよく言いますね、 1% の人がね、99% の人で富を独占してるときは、もっとはっきりその 1% というユダヤ人のことですですよね。それ世界的に見てもそうなんですよ。で、金に力を入れ、物を癒して、で、荒れるところがあってまして、ユダヤ人しつこいんですよ。例えば、なんとかして、キリスト教を破壊したいために、クリスチャンの顔してまで入ってくるわけですよ、キリスト教を破壊して。ベニヒンなんか、明らかにユダヤ人ですからね、エルサレム、イスラエル生まれだって言ってますし。また、ビリグラムなんかもそうですよ。あれだって、息子をね、イスラエル人の、イスラエルの国の国籍を取るということで、何のことはないユダヤ人だと思うんですよ。で、そういう人たちが入ってきて、いろいろおかしな、まあ、ベニヒンの場合は悪霊を下したり、またビリグラムにあってはカトリックは何の問題ないって言ってプロテスタントにね、おかしなカトリックを紹介したりしてるわけですね。だってその結果もうクリスチャンはおかしくなってますし、また今もうアメリカで、政治の実権を握っているユダヤ人たちはもう、もうあからさまにクリスチャンを攻撃して、それこそ、昨日から言っているアリゾナでね、牧師が、聖書を研究しただけで逮捕されるって、まさにこれはユダヤ人のクリスチャンに対しての憎しみが政治権力を握ったためにあらになったって、それが真相であるというふうに思います。で、そんな法律にかこつけて言うけども、裏に何かあるわけでありますよね。だからどうぞそのことを覚えてください。別に特定の民族を攻撃することは、まあ、私のメッセージに趣旨ではありませんけど、しかし、御言葉に書いていることは、はっきり書かれている通り言わなきゃいけません。明らかにこの13節で言っていることは、ユダヤ教という教えに関して言ったんですよ。で、ユダヤ教というのは、激しく神の記憶が迫害し、この滅ぼそうとしてるってことで、この辺りは見ててください。だから、神奈時代も彼らが警告してるわけであります。で、いうことであります。だから、こういったポイントを一応見ててください。ですよね。で、14節。また私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に住んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。けれども生まれた時から私は選び分け、恵みを持って召してくださった方が、異邦人の間を御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに掲示することを良しとされた時、私はすぐに人には相談せず、先輩の人たちに会うために、エルサレムにも登らず、アラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。ってことですね。で、16節で、ミコを私のうちに掲示したっていうことですね。だから、ミコイエス・キリストはこういう方であるっていうことを、パウロに掲示したんであります。で、それは、パウロは素晴らしい掲示を受けたってことであります。で、場合によってはね、ある意味では、言う人の中の、誰よりもある意味では、持ち上げたのかもしれません。少なくとも書簡の数から言うなら十二使徒の誰にも及んで、勝って、このパウロは、多いですよね。だから大いに福音に関してパウロに与えられた特別な啓示があったということは事実であります。だけどもそれともにもう一つ見なきゃいけないのは、単にパウロに、お前は、深い人間だとか信仰の深い人間であり神から特別な啓示が与えられるのは大事なものであるとか、他の人は見ない幻をお前だけに与えるとか、そういうエコヒーキーに与えたっていうんじゃなくて、14節を正しく読んでほしいんですけども、異邦人の間に日本人の間に御子を述べ伝えさせるために御子を啓示したんだ、そういうふうに書いてあるんですよね。だから仕事があるんである。それはパウロが行ったまさに異邦人に伝えるっていうことを、このパウロならできるというふうに主が見越して選んで、だからパウロに啓示が与えられたというふうに理解するんであります。そしてだからこそ、またその前の15節でも、 生まれた時から私を選び分け見せてくださったというように、特別にパウロは召され、また選び分けられたんです。他の箇所はね、イエス様がおっしゃってますね。彼は選びの器である。選ばれた器だって言ったんですね。それってただ選ばれたとかすごいとか、みんなからね、褒められるとか、活性を受けるっていうんじゃなくて、選ばれたってことは仕事をするってことですよ。こいつならよく働くってことで、雇われてるようなことであります。そういうことは理解しておいてください。だから、私もそうであります。若い時は、アルバイトしながら、家も貧乏でしたんで、学校行った時に、牛乳屋へ配達しながら行ったんですけども、牛乳屋さんに面接行きましたけどね、その時はまだ、私の若い時はやっぱり人手不足だったから、割とすんなり選んでくれましたけども、まあね、こいつならまあまあ、そんなにすごい役立つかわかんないけど、まあやるかなということで、やったらいいかじゃないかと思ったんで、で、私もそれまでは早起きは苦手でしたけども、五時起きしてですね、やっと入ってから牛乳を一生懸命配っていました。まあやるかなと思って、まあまあかなということで、まあクビにならずに、7円とか2円とかですね、牛乳を配っておりましたけども、そういうふうに期待して選ばれるわけであります。雇われるわけであります。で、だから給料も出るわけですね。で、同じように、パウロも、単に、自分が褒められるために啓示とかね、他の人がすごいぞって言うんじゃなくて、彼の働きに期待して、こう啓示が来たってことを覚えてください。で、これを我々に関してどういうふうに言うかというと、我々が彼からの啓示や教えを受けることがあります。もし受けたなら、それは、ある意味では、神様って見込まれたということであります。こいつならちゃんとやるから。ってことは、見込まれたんで何をしなきゃいけないと、雇い主の一応期待に応えなきゃいけないということであります。だからちゃんと応酬しなきゃいけないということであります。で、たびたび繰り返してるんですけども、私も啓示をパウロのように前の教会に行った時に啓示を与えられた時に、やっぱり選びがありましたよね。しばらく選びがありました。それは、全くその霊的解釈だとか言って、たとえを理解しないような教会の中で、しかしそれでもお前はこの教会の中でもちゃんとこの神からの啓示を語るかっていう、なんか嫌なテストだったんですね。それをだからね、神様は示されたと思ったんで、全然そんな嫌な顔、霊的な解釈が嫌な顔してる牧師さんのところに、そのね、いろいろ例えの解釈をしたメッセージをわざわざ持ってったんですね。3人牧師いたから3通コピーして持ってったんですけど、3人とも嫌な顔してました。結局思い出せないですけど、こんなことばっかりやってるやつは教会のからって何だったんだろうと思うんですけども、でもそれって選べだったと思うんですね。で、やっぱりまあその時ね、私が人的な考えでやめちゃったら、やっぱりそういうのまじあるものだったと思うんですけども、で、やっぱり神様はその時こいつは大丈夫そうだと思って、そこから啓示が来たと思うんですけど、一応やっぱり私も神様の期待に応えずって、まあ10年以上もそういった応酬してきたと。まあ、今も続けてるつもりなんですけども、そういうことだから、何を言いたいかというと、我々は、啓示が来たら、それは、働きがあるってことで、だから、レムナントにね、さっき言ったように、ソドミ・エジプトと呼ばれる都というような啓示が来たら、これのことに関して真理が描かれたら、これは、レメントの中で、うん、分かった分かった、よしよしとか言ってですね、バッチリだねとか言って、お互いで、うちうちで自己満足して終わるんじゃなくて、やっぱりこれは、教会としてもセミナーを開いたり、ニュースデータを書いたり、また、インターネットで音声を伝えたり、そういう責任があるということであります。で、パールはそれをはっきりとしました。だから、ね、さっきの言葉でも、異邦人の間に御子を述べさせるために神は自分に啓示を開いたんだと言ったわけです。だから我々は啓示が来たってことは仕事があるっていうことであります。だからやっぱりやっていくべきなんです。そういう意味ではまあ幸い我々レマントは一応最低限のことはやっております。でももっとやりたいと思っております。ニュースレターもとりあえず1100部ぐらいですけど、できれば3000部ぐらい増やしたいと思いますし、セミナーもね、寄付して少ないけど、100人以上来るように祈ってるんです。できればもっとと思ってますし、 またね、本も出そうと思ってます。これは正しいんだよ。なぜなら、パウロが言うように、我々は自己満足じゃなくて、御子、異邦人の間に、この御子を、飲み下にさせるためって言うんですね。だから我々も、もう出版は今度異邦人を、ね、視野に入れてますよね。じゃあ、パウロに似てきていますよね。異邦人の飲み下にさせるため。そういうところもだんだん出てきてますよね。立派な問題です。今まではね、クリスチャンを受け入れましたけども。で、全く正しい態度なんであります。だからどうぞ、本当覚えてください。で、皆さんに関してもそうであります。皆さんに何か教えて、ああ、これはっていうのを教えたってことは、それは、皆さん自己満足じゃなくて、何か、やっぱ人に伝えさせるためっていう可能性があります。また逆に、こいつに教えても、自分一人でしまっていそうだなっていう人には、啓示が来ないってことであります。わかりますか？じゃあ、その時は、自己反省してください。啓示来ないな、最近とかね。最近じゃなくて初めから全然来ないでそれを反省してください。心持ちが違いで、なんか自分で自己満足で終わってませんかっていうことがあるんですよ。だからやっぱりこいつが働きそうだなとちゃんと理解してない、ちゃんとそういうこの信頼性がないと神様雇ってくれないんですよ。パウロも神様 のこの人を見る目って鋭いですよ。パウロはちゃんと与えた通りやってますしね。そうなんですよ。ね、ペトラってヨハネだってちゃんと雇われた通りやってますからね。結構人を面接官として優秀ですよね。で、皆さんに関しては同じ目で見てるわけですよ。働くのか働かないか。サボりそうだよ、こいつに。自己満足の場合はちょっとなっていう、あるように思いますので、それはちょっとね、見てからできないわけです。で、14節、先輩の人たちに会うためにエルサレムは登らず、アラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。それから3年のうちに私はケパを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし、主の兄弟ヤコブは別として他の人には誰も会いませんでした。私があなた方に書いていることには神の前で申しますが、偽りはありません。これは何を言っているかというと、要は、自分はクリスチャンになったけども、でも、その自分を教えてくれとかね、そういう人にずっとついてたってわけじゃないってことですね。要するに人間的なことを人から教わってない。実際そうですね。ケパを訪ねて彼のもとに15日間いたけど、まあ、それだけですよね。でしかも他の12使徒のそれ以外の12使徒にはヤコブ以外は会ってないってことですね。21節、20節、それから私はシリアよりキリキアの地方に行きました。しかしキリストのユダヤの主教会には顔を知らせていませんでいませんでした。けれども以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとした信仰を今述べ伝えていると聞いているだけはいたので、彼らは私のことで神を崇めていました。だからまあ繰り返しですけども、パウロはほとんど人間的に誰かから教わったことないんですよ。または面白いものですけどね、生きておられた生前のイエス・キリストにも会ってないんですね。彼がイエス・キリストと会ったかどうかは定かじゃないんだけども、少なくとも直接教えは受けてませんよね。逆に反復外してたわけですからね。でも、やっぱり聖霊によって面白いものですけど、人間的に教えられた人よりもさらに深く教えられたもの。だから、これを見て何かっていうと、我々にも救いがあるということです。我々も生きていくイエス・キリストには当然会ってませんし、また、ペテロにも会ってませんし、十二使徒とかね、2000年前の人が会うわけないんですけども、でも神の啓示って今でもあるわけですから、今でも我々が本当に求めていくのは必要なことを教えられるんです。またレマントも実際教えてきたわけです。だからどうぞ必要なことはですね、その人がそうだというふうに、神が、認めたら必要な啓示ってくるという、こういうパターンはぜひ見てみてください。 Yeah.